アガペーテレビをご覧の皆様、おはようございます。ニューホープ横浜の協力牧師をしています篠田雅宏と言います。今日は、マタイの福音書の9章の27節から34節の御言葉から教えられたことを分かち合いたいと思っています。
マタイの福音書9章27節から34節。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らは、そうですしよと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。この人たちが出て行くと、見よ、悪霊につかれて口のきけない人が身元に連れてこられた。悪霊が追い出されると、その人は物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言った。
今日私が教えられた箇所は、マタイの福音書の9章29節です。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。今日はですね、こう信仰の通りになれということについて特に注目したいなというふうに思っています。私がですね、ずっと願ってたことは、クリスチャンの教会の中で、そして教会の若い人たちが育っていって、伝道者になったり、献身をして牧師になったり、音楽伝道したり、スポーツの伝道したり、いろんな形の中で主に仕えていくということをすごく願っていました。私の思ってたのがそうだったんですね。ですから神様はそうやって私を導いてくださいました。それが、キャンプ場で指示をして、そして多くのプログラムを通して、多くの若い人たちがそうなっていきました。私が信仰の通りになれと言ったことを、イエス様がそう思った通りに、実はそう導かれていくんです。ところがですね、この神様がこの信仰の通りになれと言ったときに、もっと違う意味があるということに気づかされたんです。それは自分が思っている信仰の強さというか深さとかっていうものを超えていくということです。私はこの自分が今一般の中で、セミナーを通してイエス様のことを述べ伝えている働きになりました。これになったきっかけが、ある文部省の研修を受けた時でした。その時に講師だった人が、はっきり言えばニューエイジの人でした。つまり、イエス様のことを神様のことではない方向にみんなを導こうとしたんです。その時に私は本当にこう苛立ち、そして怒り、そして神様の前に祈りました。もっと、一般でも通じて、一般の人を導けるようにと祈ったんです。そしたらですね、神様はそのように導いてくださったんです。私の一番最初は、教会の中で弟子を訓練して、そして宣教できる人たちを育てていきたいという願いだったんです。ところが、神様はもっと大きなものを見せてくださった。そして、そのもっと大きなものを見せてくださったのが、一般で通じるようなトレーナーとして、講師として、歩むということだったんです。さあ、ここが大変だったわけです。そんなことを思ったこともない私がですね、もっともっと自分の信仰を強めていかなければならなかったからです。そして、自分の信仰を強めていくときに一番大事なのが、やっぱりこのデボーションを通して、御言葉に生きる、御言葉が養われてくるようになってくることだったんです。ですから、私にとって自分の信仰の通りになれと言ったときに、自分の信仰を強めていかなきゃいけないんだと思ったんです。 自分の信仰は自分で守る。いや、もうちょっと言うと、神様に本当に守られていることを自覚する必要があったんです。私は大体自分で、まあ、聖書を読んだ後にですね、教えられることが多いんです。それは自分の罪だったり、自分の力で何かをしようとしたりすることでした。本当の意味で信仰を働かせていくというよりも、何か神様がしてくださるということを信じるよりも、自分の力で全部やろうとする、そんな思いが非常に強いんです。だからいつも聖書を読んで、そして神様に祈っていくときに、もう一度自分の原点に立たせられてくる。そしてそこからもう一度信仰の通りになるようにと。私が神様から与えられてきたビジョンを実現していくということが、私にとっての今は信仰の通りになるということ、そういうふうに思っています。その時に私たちの周りにいっぱい誘惑や、そして大変なことがあります。それはこの後に書いてあるように、パリサイ人たちが、いやーな、悪霊に疲れてるんだとか、いろんなことを言われるんです。でもそこから私たちははっきりと、もう一度神様と共にいることの素晴らしさ、妬みやそういうものではなくて、本当に神様のことを伝えていくことの素晴らしさに立ち続けていく。私の信仰が本当に強まるのは、イエス様が私といてくださるということを私が本当に自覚するときなんだと。私が弱いときにこそイエス様が働いてくださる。だからこそ自分の信仰を強めていく必要があるんだということを改めて教えられました。私にとってのこの聖書の箇所が、本当に今日自分自身のことをもう一度振り返った時に、信仰の通りになっていくようにと、いや、それは神様のビジョンを成し遂げていくようにと、もう一度教えられたことなんです。私が思っている以上のことを神様がしてくださる。あなたはそのことを信じて今日の歩みを成していくことができるとしたら、どんなに素晴らしいことでしょうか。神様はあなたにも同じように信仰の通りになれと言います。そして神様はあなたに、改めてあなたに合ったビジョンを与えてくださっているんです。そのビジョンに向かって歩むことこそが、本当の意味で信仰の通りになっていく。そのことを確信して、ぜひ歩んでいただきたいと、そんなふうに思っています。今日の一日もこの信仰の通りになれ、神様が言われた通りに私の心を強めて、そして神様が私に望んでいることを成し遂げていくことこそが信仰の通りになることだと信じて、もう一度今日も一日元気に歩んでいきたいと、そういうふうに思っています。ご清聴ありがとうございます。
希望のないこの地、主よ憐れんでくください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。